続いて市役所だよりです。新型コロナワクチン接種のお知らせ。生後6ヶ月以上のすべての人、3月31日まで無料。12月中の接種を予約する場合、コールセンターウェブでの予約受付は12月28日木曜17時で終了します。1月中の接種を予約する場合、12月25日から実施医療機関のみで予約を受け付けます。なお1月以降、コールセンターはお問い合わせ、接種券の発行、再発行の受付のみに対応します。令和5年秋開始接種。追加接種、令和5年9月27日から令和6年3月31日の期間中に1回。1月の12歳以上の人を対象とする医療機関。予約方法は別府市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話、各医療機関に電話、各医療機関の窓口の3つです。なお、ワクチンはファイザー社製のものになります。接種可能な人、予約方法、医療機関名の順にご紹介します。接種可能な人、すべての人。予約方法、別府市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話、各医療機関に電話、各医療機関の窓口。島崎耳鼻咽喉科、新森内科クリニック、渡辺医院。接種可能な人、すべての人。予約方法、各医療機関の窓口、アロハクリニック、石垣病院。接種可能な人、16歳以上の人に限る。予約方法、別府市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話、各医療機関に電話、各医療機関の窓口。安倍内科院、久保田クリニック、古城循環器クリニック、堺内科院、末宗内科院、畑病院、広瀬内科院、別府駅前クリニック。接種可能な人、16歳以上の人に限る。予約方法、別府市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話、各医療機関に電話。岡島医院。接種可能な人、16歳以上の人に限る。予約方法、各医療機関の窓口。内倉内科、大沢クリニック、金子内科医院、木下医院、総園内科クリニック、千葉内科医院、鳴海クリニック、馬場医院、浜脇記念病院、原島内科医院、別府時和クリニック、宮崎クリニック。接種可能な人、かかりつけ患者のみ。予約方法、別府市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話、各医療機関に電話、各医療機関の窓口。久保お腹お尻クリニック、黒木記念病院、小玉病院。接種可能な人、かかりつけ患者のみ。予約方法、各医療機関の窓口。明石 M クリニック、安倍第一医院、清瀬病院、常富内科胃腸科クリニック、福田内科医院、堀循環器科内科クリニック、三好医院、村橋病院。なお、小児科、生後6ヶ月から15歳については市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。初回接種について、接種会場などの詳細は市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。問い合わせ先、別府市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0120-797-567。 平日9時から17時。なお、12月29日金曜から1月3日水曜はお休みです。市政100周年記念コーナー。別府市は令和6年4月1日に市政施行100周年を迎えます。 市政100周年記念事業の基本方針、1、別府市民、企業、団体が主体的に参画し100周年を祝います。2、別府市のこれまでの歩みや功績を見つめ直し、郷土に対する愛と誇りを進化させる機会とします。3、伝統的な行事、催しはもとより、地域に密着した芸術文化活動を創造することで、新たな価値や持続可能な別府の魅力を創出し、国内外に発信します。4、本市独自の地方創生のさらなる実現を図り、豊かな未来と世界につなぐ、次の100年に向けて飛翔することを目指します。令和7年3月まで市民総参加によるさまざまな市政100周年記念事業を実施します。お楽しみに。市民や関係者の皆様と一緒に100周年をお祝いする式典のお知らせ。記念式典、日程4月7日日曜、場所 B コップラザコンベンションホール。なお詳細が決まりましたら司法などでお知らせします。問い合わせ先、制作企画課、電話 21-1122。 市営住宅入居者募集、申し込み期間1月4日木曜から15日月曜、抽選日1月20日土曜。一般公営住宅11戸、募集する住宅を住宅名等、階数、入居基準の順に紹介します。青山 A 棟2階単身者家族、竹之内 F 棟1階単身者家族、西別府 C 棟3階単身者家族、高齢者向け、平田2階家族、石田 A 棟4階家族、石田 B 棟3階家族、小倉 B 棟2階家族、松原3階家族、松原5階家族、西別府 A 棟5階家族、西別府 B 棟6階多家族、松原特高賃3階若年夫婦若年単身者、松原特高賃7階若年夫婦若年単身者。なお申し込み資格、注意事項など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、別府市住宅管理センター、電話 21-2200。
祝日のごみ収集、1月8日月曜祝日は対象地区の燃やすごみ、古紙、古布の収集を行います。8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日はゴミカレンダーにも記載しておりますので、必ずご確認の上お出しください。なお、燃やさないゴミ、缶、瓶、ペットボトルの収集は行いません。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。 申告準備はお早めに。市県民税の申告、申告期間2月1日木曜から3月15日金曜。なお、確定申告は2月16日金曜から3月15日金曜。申告は市県民税だけではなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、公営住宅の家賃、認可保育園の保育料などを算定する基礎となるほか、所得証明書などを発行する際の資料となる大切な手続きです。必要書類をご準備いただき、期間内に申告してください。申告する所得の対象期間、令和5年1月1日から令和5年12月31日、申告が必要な人、令和6年1月1日現在、別府市に住所を有し、次のいずれかに該当する人、1、収入がなかった人、学生、休職中、 預貯金で生活など。2、非課税収入、雇用保険、児童扶養手当、労災保険、老齢福祉年金のみだった人。3、初めて非課税収入、遺族年金、障害年金を申告する人。なお、1から3に該当しても、市内に住所を有する親族の扶養控除の対象であれば、申告不要。4、給与、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除を受けようとする人や、その他20万円以下の所得がある人。なお、公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合、所得税の申告は不要ですが、各種控除を追加申告する場合は、市県民税の申告が必要です。5、給与、公的年金等所得者で、これ以外に所得があった人。6、勤め先から給与支払い報告書や、年金支払い者から公的年金等支払い報告書が市に提出されていない人。7、確定申告をする人を除き、営業、農業、不動産、配当、公的年金以外の雑、一時などの所得があった人。なお、合計所得1000万円超で確定申告をしない人は、同一生計配偶者が給与支払い報告書等に記載されず、未申告となる場合があります。必要な場合は、市県民税の追加申告を行ってください。申告の受付場所、日時。市役所1階レセプションホール、2月1日木曜から3月15日金曜、9時から16時、同日祝日除く。なお、市役所グランドフロア市民税課では受付しません。朝日大平山地区公民館、2月6日火曜、北部コミュニティセンターアスナロ館、2月8日木曜、サザンクロス、2月15日木曜。以上4箇所、9時から15時。なお、申告に必要なものなどは、市民税課普通徴収係、電話 21-1119 へお問い合わせください。令和6年度からの変更点。森林環境税の導入。温室効果ガス排出削減や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を確保する目的で、森林環境税、国税、年額1000円が創設されます。上場株式等に関わる所得の課税方式の統一、住民税の申告不要制度の廃止、国外居住親族に関わる扶養控除等の見直し。なお、詳細は市ホームページを参照してください。問い合わせ先、市民税課、特別徴収係、電話 21-1119。焼却資産の申告期限は1月31日水曜です。焼却資産とは、工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートの経営などの事業をしている会社や個人が、事業のために使っている土地、家屋以外の資産のことです。原則、耐用年数が1年以上で、取得価格が10万円以上の資産が課税対象になります。個別に焼却しているものや、少額資産の特例適用を受けた資産は、金額にかかわらず対象。資産の所有者は資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。なお、申告書にはマイナンバーの記入が必要です。また、申告受付時に番号確認のためのマイナンバーカード または通知カード、記載事項が住民票と一致している場合に限り有効、および本人確認書類の提示が必要ですのでご注意ください。申告期限、令和6年1月31日水曜。なお、初めて事業用の資産を所有する人、また過去に申告漏れのあった事業者は、申告書類を送付しますのでご連絡ください。申告問い合わせ先、資産税課家屋焼却係、電話 21-1120。 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料納付証明書の送付。令和5年中に納めた国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付証明書を1月下旬に郵送します。納付証明書は、令和5年分確定申告と、令和6年度申告の際に社会保険料控除、納めた全額が対象を受けるために必要です。この納付証明書は、普通徴収で納めた分のみを記載しています。特別徴収、年金からの引き落としで納めた分の納付証明書は、年金支払い者から送付される源泉徴収票をお使いください。障害年金、遺族年金から特別徴収されている分は、年金支払い者から源泉徴収票が送付されません。納付証明書が必要な人は、各担当課までお問い合わせください。問い合わせ先、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保険年金課、電話 21-1148、介護保険料、介護保険課、電話 21-1463。国民健康保険、後期高齢者医療制度夜間窓口を開設します。日中、仕事などで納付や手続きに行けないなどでお困りの人のために、夜間窓口を開設します。保険税、保険料の納付や納付相談、加入や脱退の手続きにご利用ください。電話での相談も受け付けます。日時、1月24日、木曜、17時30分から20時。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。障害者の福祉サービス。障害のある人が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし、積極的に社会参加できるよう、次のような福祉サービスなどがあります。日常生活、ホームヘルパーの派遣、施設の利用、短期入所の利用、訪問入浴サービスの利用、手話通訳者等の派遣、緊急通報システムの設置、補装具の交付、貸与、修理、日常生活用具の給付、所得税、住民税の控除、NHK 放送受信料の減免など、医療、重度心身障害者医療費の助成、自立支援医療、厚生医療、育成医療、精神通院医療の支給、住宅改造の助成、予算の範囲内、交通、自動車運転免許取得の助成、予算の範囲内、自動車改造費の助成、予算の範囲内、自動車税、取得税の減免、運賃などの割引、バス、タクシー、リフト付きタクシー、飛行機、JR、船舶、有料道路、障害の程度や種類などにより、利用できない制度があります。また、利用者負担や所得制限がある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。障害の内容や状態が変わったときは、各種手続きが必要になる場合があります。問い合わせ先、障害福祉課、 電話 21-1413。
身近な人権講座、日時1月26日金曜、14時から16時、場所中部地区公民館南菅、テーマ外国人の人権問題、演題社会の多様性を考える、一人一人が尊重される社会のために、講師立命館アジア太平洋大学言語教育センター教授本田明子さん、問い合わせ先共生社会実現部落差別解消推進課、電話 21-1291。 市民人権講座要予約、日時1月24日水曜9時30分から12時、場所人権啓発センター石垣東10丁目、テーマ部落差別問題、内容映画破壊、2022年日本119分、参加希望の人は事前にご連絡をお願いします。申し込み問い合わせ先、共生社会実現部落差別解消推進課、電話 21-1291。 私たちの願い、女性をめぐる人権、男女共同参画社会の実現のために、男女平等の理念は日本国憲法に明記されています。また男女雇用機会均等法など男女平等を目的とする法律の整備が進められています。しかし男は仕事、女は家事のような性別役割の押し付けや、女性を軽視する風潮、雇用や昇進にかかる不平等な取り扱いがあることから、男女平等の理念は実現に至っていないと言わざるを得ません。配偶者やパートナーからの暴力、DV、ドメスティックバイオレンス、性犯罪、ストーカー、職場や学校などの組織におけるセクシュアルハラスメント、仕事に就く女性に対してはマタニティハラスメント、妊娠や出産を理由にした解雇、雇い止めなどの不利益な扱いや、職場における精神的、身体的嫌がらせなど、いや非正規職員への解雇などの不利益な扱いなどは、女性が被害者となる場合が大半であるため、特に女性に対する人権侵害行為と言えます。性別に関わりなく、社会参加や自己実現の機会が保障され、存分に能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するために行うべきことはいくつもあります。例えば、性別役割を押し付けないことは、女性に限らず、すべての人が役割から解放されることであり、また、誰にとっても生きやすい社会を作る手助けとなり得ます。どのような性であっても、社会参加や自己実現の機会が保障される社会を共に築いていきましょう。問い合わせ先、共生社会実現部落差別解消推進課、電話 21-1291。